はい、今日は大悲ということについてお話をしております。大悲とはですね、これは阿弥陀仏の慈悲のことでですね、阿弥陀仏の慈悲というのは、この大という字は無差別の慈悲っていうことなんです。だから自分にとって都合のいい人であっても、都合の悪い人であっても関係なくですね、苦しんでいる人を見たらその苦しみをですね、抜いてあげたいというですね、気持ちになる。これをですね、衆生苦悩が苦悩って言うんですね。衆生苦悩っていうのは人々が、苦しんでいたり悩んでいたりすることはっていうことですね。が苦悩っていうのは私にとっての苦しみであり、私にとっての悩みなんだ。いや、そこで分かっていただきたいのは、仏教ではね、なぜ苦しむのか、なぜ悩むのか、それはその衆生が悪を作っているからなんです。ね。だから、人々が悪を作っていることに対して、私は苦しみ、悩み、悩むんだ。悪を作ると、その人が苦しむんです。仏教では、なぜ悪をやめないといけないか教えられるかというとですね、悪を作るとその人が苦しむからなんです。その人が悩むからなんです。ね、私たちは幸せになるために生まれてきました。幸せになるために生きています。じゃあなぜ幸せを求めていながら幸せになれないのか、それは悪を作っているからなんです。その悪を作っている私たちを仏様が、見られるとですね、ああ、悪を作っているから苦しんでいるんだ。悪を作っているから悩んでいるんだ。その苦しみを抜いてあげたい。ということは、その悪をやめさせてってことですね。苦しみを抜いてあげたい。悩みを抜いてあげたいっていう気持ちになる。ところが邪険の人はね、これどう思うか、悪いことをしてる人を見てね、どう思うかね、まあ罰を与えてあげなくちゃいけないね、こんな悪いやつは地獄に落ちようと、ひどい目に遭ってくれと。そして悪いことをして、その報いで苦しんでいる人を見たらね、そうだそうだ、そうじゃなきゃ世の中間違っている、そういうふうに苦しんでいる人を見てですよ、その苦しみをまあ当然だと思う。
それは無慈悲なんだ。
無慈悲なんですね。それに対して仏様というのは、その苦しみをですね、なんとか抜いてあげたいという気持ちになられる。そこがね、やっぱ大きく違うところなんですね。悪を作っている人を見てですね、ああかわいそうだ、なんとかね、その苦しみを抜いてあげたいね。ね、地蔵菩薩という方はですよ、その苦しみを抜いてあげるために自ら地獄の中に飛び込む、苦しんでいる人を救おうとされました。これもいわゆる仏の御心にかなう行動なんですね。それは苦しんでいる人を見てね、放っておけないからなんです。仏様というのは、その苦しんでいる人がもう私の苦しみのように感じるから、その苦しみをなんとか抜いてあげたいと思う。 慈悲の悲の心。それに対して慈悲の慈っていうのはね、慈しむ心。慈しむ心っていうのはその人がね、幸せな姿をしているとね、それをいわゆる一緒になって喜んであげることができる。私たちはね、人の幸せを見ると妬ましく思うんですね。まあなんて言うんですかね、人間は本当醜いですよね。人が不幸になるとね、人の不幸は蜜の味とね、もうね、心の中がね、嬉しくなって、反対に人が幸せな姿を見ているとね、のーもね、苦々しく思う。どうですか、週刊誌を見てね、結婚しましたってね、書いてある記事を見るとね、どうせこの芸能人もしばらくしたら離婚するからとか、そういう風にしかね、そう、あと1年かな半年かな、もう破局っていう姿を見たら、やっぱりそうかと、うまくいかない、ね、うまくいかない姿を見てね、ニカーッとね、笑う心がある。朝青龍さんが暴行事件を起こしたね、それでね、横座審議会がね、解雇した。そうだそうだ、悪いやつはね、解雇されて当然だ、うん、思う心、うん、ね、無慈悲な心。
どうして何回もやるんだろう。だから
何回もやるのはやっぱ反発するからですよね。自分悪いと思ってないから。
ああ、そ
う
か。
罰を与えればね、悪いと思うというね、発想そのものが間違いなんです。
脳研究。
そうそうそうそう、うん、ね、本当は慈悲の心をかけることがですね、その人の、うん、悪をやめさせる方法なんですね。ところが無慈悲な心で接しているからね、うん、いくつまでやっても、うん、解決、まあ、悪をやめようとはしない、うん、変わらない、ね、反対にですね、人が幸せになっている姿を見るとね、無慈悲な人はね、妬ましく思う。ね、いや、独身の時にですよ、クリスマスイブとかね、クリスマスにね、カップルがね、歩いている姿を見てね、もう妬ましくなって妬ましくなってね、なんでね、こいつらね、歩いてるんだと。ねえ、クリスマスがなんだ、バレンタインデーがなんだ。
それ彼女にいない人でしょ。
そうそうそうそう。ね、早く別れちまえ。
そんなこと言っていないって。
鬼の心。それをね、心から喜べるか、あ、幸せなカップルさん、もっと幸せになってくださいね、うん、思えるか、それを思える心が慈悲の心、ね、仏の心は無差別の慈悲、ね、衆生安楽が安楽の心なんですね。衆生安楽っていうのは、人々がですね、安らかで楽しいね、姿をしていることが、が安楽。私にとってね、ね、この仏にとって、幸せな心であり、安らかな心になるものなんだと、ね。だから、もっと幸せを与えてあげたい。もっと幸せになっていただき、ね、いただきたい。これがね、慈悲の心。これ仏心。ね、ここで言う慈心っていうのはね、そういう仏心を私は信じるようになりましたと。仏の慈悲の心になりましたと。なったっていうのは、慈悲の心をいただいてね、常に、慈悲の心がですね、私の心の中心に来るようになりましたと。ね、私の、信念がね、慈悲になりました。これが自信っていうことですね。自ら信じる。 何を信じるか、大悲を信じるということですね。私にですね、阿弥陀仏は慈悲の心をかけてくださる、ということを信じる。それは私の心にですね、常に慈悲の心があるからなんですよ。ね。それを慈信と言うんですね。で、慈信、阿弥陀仏の慈悲が知らされた人は、共忍心。ね。人にもですね、この慈悲の心があることを、信じてもらいたい。知ってもらいたい。そういう気持ちになって教えるわけです。ね。慈悲の心になってもらいたい。慈悲の心を知っていただきたい。阿弥陀仏の慈悲を信じていただきたい。でね、そういう気持ちになる。慈悲の心を信じたならばね、無慈悲な心が、まあ本当に情けないなと。いう気持ちがね、懺悔が出てくるわけです、ね、そうなるように人に教えて信じさせる。それは難中天境なんてね、難しい中にもうたたさらに難しい。自分がこの大悲を信じることでさえも難中の難なわけです。ましてやね、その人に信じさせるということは、難しい中にも、うたたさらに難しい。難しいことなんですよ。これはね、簡単だっていう人がいるわけですよね。
いや、なかなか信じてくれるってことはね。
こうやってね、仏法をお伝えしてね、いつも思うことですがね、ああ、こうやって北海道に来てもう5年かと。ね、いや、5年間もね、お話をこうずっとしているけどね、なかなかね、信じてもらうことは難しいことだなと。そうそうね、こう自分がね話をしていることってなんだろうと、ね、もっとこうねパンパンパンパンって座っていってね、やったもう本当なったらいいのにさ、パンパンパンパンパン全然こう救われないと。話してもなかなかね救われない。あれもうね、毎月話をしているはずなのに、もう5年も経ってしまったのかと。
前のこと忘れちゃ
った。ああ、5年か、はい。5年でどれだけ変わったかなと。こ、はいはい、ういうふうに思うとね、時の水ね、過ぎ去るのは早く、教えを徹底させることには時間がかかると。ああ、自分ってね、本当にこう無力だなと思ったりすることもあるけど、このご和算を読むとね、何ちゅう天井な、ああ、難しいことなんだと。法蔵菩薩がですよ、十法師を助けたいと、こう言われたときに、節財王仏がお前になさめしようとしていることは、大海の水をですよ、貝殻ですくい取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取ってくるようなものだと、こういうふうに言われたと。ねえ、海水の水をさ、貝殻ですくい取ったってね、全然減らないわけですよ。これは何を表してんだろうと思ったんですけど、言っても変わらん。言っても変わらん。言っても変わらん。言っても変わらん。ね。なんか変わったかのように思うけど、また汚れてね、同じ水かさになってしまう。変わらんな、変わらんな、変わらんな、と。こういうふうに思うけど、なんちゅう天境な。ね、難しい中にも、うたたさらに難しいことがね、大悲を伝えるっていうことなんだ。大悲を信じてもらうっていうことなんだ。そういうことなんですね。 大悲伝不けってね。だけど大悲を伝えて、ね、あまねく消する、みんな皆さんにね、大悲を信じてもらえるようにすることが誠に仏頓に報ずるになる、阿弥陀仏のご恩に報いるね、真ね、本当の道なんだ、それ以外に道はないんだ、難しいものなんです、仏法をお伝えするっていうのはね。何が難しいか、大悲を分かってもらうことが難しいことなんですよ。大悲を信じてもらうっていうことが難しいことなんです。私たちは無慈悲なね、邪見の心で、鬼心でですね、悪を善だと思ってやってるわけですよ。そんな私にですね、大悲を伝えるっていうことはね、まあ、とても難しいことなんだ。だけどその難しいことを伝えていくことがね、大悲を伝えることが、本当にってことね、真にっていうのはね、本当にっていうことです。あとはもうね、小手先のことばかりだってことです、ね、これがもう真にあるものなんだ、ね、仏頓を報ずることになる真のことなんだ、ね、つまり阿弥陀仏の方に報いるためには大悲を伝え続けていくしかないんだなと、そういうことが、ここで教えられていると、こういうことですね。そう、自分がこの大悲をですよ、信じることが、難しいわけです。知ることによって、その江戸から離れたいという気持ちがね、少しでも分かってもらえると思います。仏法を知るっていうのは何か、仏法を知るっていうのはですね、大きく心の内側の世界と心の外側の世界と分けてですね、いいですかね、いいですかね、心の内側の世界と心の外側の世界と分けて、私たちが、幸せだとか不幸だと感じるのは外側の世界は関係ないっていうことが分かっていくことがですね、仏法が分かっていくっていうことなんです。分かりますかね。つまり心が清らかならば、外の環境がどれだけ悪くても私たちの心は幸せを感じるし、心が汚れているのならば、外の環境がどんなに良くても私たちは苦しむんです。
苦しみたくないね。
それが結局わからないんです。私たちは外で幸不幸が決まると思ってるんです。 私たちの根本的に持っている迷いなんですね。例えばお金が少ないよりもお金がたくさんあった方が幸せだと思うから宝くじを買うんですよ。当たらんけどね。でもその宝くじでお金を手に入れるっていうことがそのまま幸せだと思ってるんですよ。
よく夢を買うっていう。
そうそうそうそう。
夢だよ。ね。
たくさんのお金を手に入れることが幸せだと思ってるんです、ね、仕事で言うなら事業で成功することがそのまま幸せだと思っているんです、ね、素敵な人と結婚することがそのままが幸せだと思ってるんです、ね、金メダルは、まあ、オリンピックで金メダルを取ることがそのまま幸せだと思ってるんです。このように、うん、その見えているこの世界が、何か変化することによって私たちの幸せや不幸が決まると思っている心をですね、これを根本無明っていう。根本無明、無明の中でも根本、ね、根元、一番の根っこにあるね、いわゆる無明の闇ってね、今まで聞いてきたものがそれに当たるんです。だから根本無明によって私たちはこの見えている世界にとらわれるんです。そしてこの見えている世界を少しでも自分にとって都合のいい世界にすることによってで幸せになれると思ってるんですよ。そうそうそう。
でもさ、真央ちゃんが優勝したからって自分幸せなかな。
真央ちゃんが幸せの金メダルを取ったからといって、ね、優勝したからといって自分が自分とは関係ない。だけど真央ちゃんに優勝してほしいと。
そうは思ったわね、日本のね。
そうそう、それは真央ちゃんが金メダルを取るっていうことがいわゆる私にとって幸せだと思うかも。
なあもね、
外部の幸せを
私には、
そう、私にとっては何も関係ないですよ、うん、何も関係がないと思えるのはそれだけ仏教を聞いてきたからです。 ね、例えば世の中ではさ、その野球で言ったらさ、ドラゴンズファンの人はね、ドラゴンズが勝つか負けるかによって機嫌が全然違うんですよ。
機嫌が違う。
ね、
ファンはね。
はい、ファンはね。そうそうそうそう。つまり外側がいわゆる自分の心を決定してしまうと思うわけ。だから。ね、自分がお金があった方がお金がないよりも幸せだと思う。
心もそれで満足できるような気がする、ね、
そうそうそうそう。
あった方がいいかもしれないけど、ないものは仕方ないよね。
ないものは仕方ないと思えるのはですね、それは自分の幸せを決めるのは外側ではなくて心だと思ってるから。それは仏法を聞いてきたからそう思えるだけ。ね、例えばその死んでいく時にはお金は全部置いていかなくちゃいけないと聞いていながらも、ね、だいぶ年を取っていつ死ぬか分かんないけどお金をぎゅーっと握りしめてね、口では死んでいく時は置いていかなくちゃいけないことは分かってますって言ってる人がいるじゃないですか。わかります？こうやってお金をぎゅーっと握りしめてね、死んでる時にはお金は置いていらんってね、いや使いきれないほどのお金あるんだけどねーと、死んでる時にはお金は置いていかなくちゃいけないと口は言うよ、言うけどお金をぎゅーっと握りしめて離さない。そ それはお金によって幸、うん、その幸不幸が決まると思ってるからなんですか。
それで寄付した方がずっといいよね。
それは寄付するんじゃなくてですね、そのお金に対しての執着を離れることなんです。執着さえ離れたらね、持っててもいいんです。もちろんそれは使うことがもっといいことですからね、必要な分だけ持つってことが大事ですよと。一番まずいのはね、結局口で言ってることとね、体でやってることは違うわけ。口ではね、お金を死んでいく時には持っていけないからねーってね、もう年もねーねー、もうあと何年生きれるかわからないような人がですよ、お金をぎゅーっと握りし出そうとしない。それはそういう外側のものが結局自分の幸せや不幸を決めると思っている。これと同じようなことがですね、いわゆる自分が仕事をしてきてね、その仕事でこうやってきたことね、それがこう世代交代で自分が離れていかなくちゃいけないとなった時にね、口ではね、死んでいく時にはこんな持っていけないと言いながらギューッと握りしめる心があるわけ。こうギューッと握りしめる、それは結局外側が自分にとっての現実なんですよ。これは無明っていうね。ね、結局自分が死んでいく時には自分は死ぬけど自分のやってきたことは残ると、こう思う心なんです。わかりますかね。根本無明っていうのはいわゆるこの世界が残ることを期待してるんです。例えば自分は死んでも自分の子供が残るから子供に執着するんです。それは私というものは死んで亡くなるけど、私の育ててきた子供はこの世界に残るから、私の分身かのように見てしまう。それは私は私の心ではなくて外の環境だと思っている心なんです。これを根本無明って言うんですよ。私は心ではなくてね、外側だと思ってるわけ。例えばこれが農家だったらね、自分のやってきた農家というものは私は死んでも残るわけ。そうすると残るものが農家だから私よりも農家に対して執着するわけ。そうそうそう。それが息子さんが移るときに自分の思い通りにならないとですね、結局自分の分身なんですよ、農家が。だから自分の思い通りにしたい、息子が継いだとしても自分の思い通りにしたい。それは自分が死んだ時に自分は消えるけど農家が残るからなんです。
それは仕方ない、息子ちゃんとやっとくし心配しなくたって。
いやいや、自分の分身が農家だから。
分身なんか、
そうだから、自分の思い通りにならなかったとしたならば自分がいなくなっちゃうような気がして口出しちゃうんです。外側が自分だと思ってるんですよ。だから仏法を聞いていくと何がわかるかっていうと、外側は私が死んでいくときには置いていくものなんですよ。大事なのは私なんです。私は消えない、死んで私は残る。でも私が手に入れたお金は置いていかなくちゃいけない。私が積み上げてきたいわゆる農家のね、農場とかいろんな仕事は置いていかなくちゃいけない。自分の家族も置いていかなくちゃいけない。じゃあ自分はどこへ行くのか、その自分が問題になってくるのが仏法なんです。ところが自分よりも自分がやってきたことが問題になるのが、それが私たちの迷いなんです。さあ、目に見えるこの世界は私たちにとってすごい現実なんですよ。 だから自分がやってきたね、会を発足したならその会が永遠に残ること、家を建てたらその家が残ること、事業を拡大したらその事業が残ること、会社を起こしたらその会社が残ること、それが私たちにとっての現実なんです。それは私イコール会社なんですよ。私イコール農場なんです。私イコールなんていうんですかね、お金なんです。だからお金に対して執着している人は、それはあなたはあなたイコールお金だと思ってるんです。だからお金を 手放しなさいって言ってるんですね。あなたはお金じゃない、ね、そんなあなたはお金というね、そんな低い価値のものじゃない、もっと大事なものがあなたなんです。ところがお金に対してギューッと握ってるってことは、お金以外自分というものがわからないってことなんです。だからそれを手放すっていうことはね、いや自分はこの外側の世界っていうのは死んでいくときには置いていかなくちゃいけないんだっていうことを認めていくっていうことなんです。認めていったならば執着が消えるんです。じゃあ自分は何か、自分はこの心なんですよ。この心が世界を見ている、これは有意識になっていくわけ、ね、心が私だっていうことが分かっていくっていうことは、有意識が分かるようになっていくってことなんです。
それを内道とも言ってない。
それを内道、そうそう、これを内道っていう。だから内道が分かるっていうことは、外側は死んでいくときには置いていかなくちゃいけないっていうことが認められるようになってきたっていうんです。だから仏法を聞いていくとね、だんだん力が抜けていくんですよ。頑張れなくなっていく。こんなに頑張ってたのに頑張れない。なんで頑張れないか、それは結局ね、仏法を聞いていくと、その今まで執着していたものが死とともに私から切り離されて置いていかなくちゃいけないっていうことが分かるから。それが死んでもね、結局私は消えるけどこれは残らない、残ると。私はこのもうお金なんだというふうに思っていたらね、何ですかね、執着が離れ
てる。
はい、
お金だって置いてい
かな
きゃいけない。
お金を置いていかなくちゃいけないっていうふうに頭で分かってるけど、お金イコール私になってるんです。だから置いていけない。
置いていかないって置いていかなきゃいけない。
え、
置いていけないって言ったら置いていかなきゃいけない。
置いていかなければならないっていうことは分かってるけど、
すごい執着の心がね、くっついて、
そう、
離れられない。頭では置いていかなきゃならないって分かってても心を離れられないんだね。
そう。だからいわゆる頭で分かっているけどもね、分かっていないからこそ分からせるために捨てないといけないんですよ。だから自分がお金に対して執着しているのならば、その執着しているお金を自ら出すことによってね、これは私じゃないんだっていうことを自覚させていかないといけない。だからお金を出しなさいっていうふうに仏法では教えられるわけ。そのお金を出しなさいっていうのは金額じゃなくて、額じゃなくてね、そのお金に対しての執着を捨てなさいっていう意味なんです。執着さえ捨てたならば、どれだけ持っていてもいいんです。
これだけ出したら痛ましいとか思う
方。痛ましいと思うのは執着してるんですよ、別に。
そうだよね。
ちょこっとだけ出してる。
そうだ
よね。それは、もうお金が、いわゆる自分だと思ってるんですよ。結局自分が生きてきた証がお金なんだ。それ自分お金にすごい執着して、その執着している心を捨てないといけない。それはお金に限らず、自分が執着しているものを 捨てていくことによって、いわゆる、自分の無常というものをね認めていくことになる。ここだからね、整理っていうのがすごい大事なんですが、この整理ということについてはですね、もうちょっと休憩をしてからお話をしたいと思います。